このポッドキャスト Just for Fun FM は機械学習エンジニアのフルトリアが普段学んだ機械学習、ソフトウェアエンジニアリング、データ分析、読んだ論文について楽しく発信していくポッドキャストです。ポッドキャストの感想は Twitter でハッシュタグ Just for Fun FM、 Just for の方は数字の4です。このハッシュタグで感想をお待ちしています。はい。第2回始まりました。まだ第2回なんで全然、感想が今、2人ぐらいしか感想を観測できてなくて、結構、多分まあ、もっと続けた方がいいだろうなと思って、とりあえず第2回投稿します。今回のテーマは、各企業が作った機械学習基盤の思想と哲学について議論していきます。はい。ではまず、機械学習プラットフォームってまあそもそも何なんですかって話だと思うんですけど、まあ、前回お話したまあ MLOps っていうトピックがあったと思うんですけど、例えばその機械学習をまあ実際に実サービスに適用させよう、例えば実験してみよう、組み込んでみようってなった時に、まあ、軽く分けても、例えばデータの準備どうやってやるのとか、そのモニタリングどうやってやるの、学習はじゃあどうやってやるのとか、その他 AB テストどうやるのとか、どうやって評価するのとか、まあ、いろいろ、まあ、本当にたくさんいろいろあるんですけど、まあ、それらの問題も多分解決していくのが、まあ、その機械学習プラットフォームってところだと思います。で、僕が以前、まあ、調べていて、結構、まあ、印象に残った機械学習プラットフォームについて話していきます。多分、一回で全部話せるわけじゃないと思うんで、部分部分に分けて、シリーズになっていくと思います。まず一つ目が、Facebook が開発している FB ラーナーっていう、機械学習基盤です。これは論文名だと、Applied Machine Learning と Facebook Data Center Infrastructure Perspective って名前で、論文化されているんですけど、Facebook ってまあこの時期だと結構他の論文でもなんか HPC 寄りのカンファレンスで例えばこういうふうにデータセンター作りましたとか。で、この論文だとまあこういうふうに Facebook 内でまあどういう機械学習基盤、プラットフォームを作っているのかと、まあ、どういうハードウェアとか使って実現しているのかみたいな点について言及されています。で、まあ、この FB ラーナについてなんですけど、まあ、大体この論文をについて読んだことについて考えてたこととか、面白かった点について言ってきます。で、この論文読んだの結構前で、多分入社、今の会社の入社直後の、多分2018年の6月ぐらいに読んだんですけど、まあ結構印象に残ってるんで、まあ、珍しくはないんですけど、まあ、当時の思い出でもかなり鮮明に覚えてます。で、ここでまあすごいなと思ったのは、まあそもそも、まあ世界規模でまあスケールしているサービスがあったときに、まあ例えば一つのモデルのデプロイとか、例えば半年とか、まあ1年とかかかってると、まあ、でもサービスの成長規模に全然追いつかないし、例えば新しいモデルで仮説検証をやりたいってなったときでも、時間がかかりすぎると、例えばもう時勢が変わって、まあそれがうまくいかなかったのかとか、まず単純にその、イテレーションの数が減っちゃうんで、チームのアジリティが減っちゃって、まあ結果的にその仮説検証が、まあアジリティが低いから全然仮説検証できずに、結局ポシャっちゃったみたいなことになると思うんですけど、まあこの FB ラーナーの場合、基本的にこう Web UI とかで、例えば、ユーザーの組成とか、カスタムの組成とか選んで、例えばこのモデル使って、まあ、こういう実験して、で実験結果こうですみたいな。って感じで、まあ、本当に、多分この場合は、まあ、このエンジニアじゃなくて、例えばプロダクトマネージャーとかでも、こう特定のセグメントに区切って、このモデル使って実験してみて、で、こういうモデルがこううまくいったいかなかったとか、まあ、そういう実験ができるのが、まあ、FB ラーナーっていう認識です。 まあ実際にまあこれよくあるあるなんですけど、まあ各社の機械学習プラットフォームってかなりもう自社のサービスにめちゃくちゃ密結合してるんで、まあ、僕の意味ではこれは多分未来永劫 OSS になることないんじゃないのかなと思ってます。で、この論文の中で面白かった一元がまず、2.1 billion users served machine learning っていうのがまあこの一文で始まっていて、まあ要するにあれですよね、21億人のお客様に向けてこの FB ラーナーは動いてますって話。まあ規模違うなって最初思いましたね。で、Facebook の、まあ、サービスの特性として結構面白いところが、まあ、例えばテキストだけとか音声だけじゃなくて、例えばそのポストの、まあ、ランキングとか、検索した時のランキングどうやってやるのとか、メインのニュースフィード、まあ、どうやってこう、レコメンデーションしようとか、あと、音声とかも上げたりしたりする人が、まあ、いますよね。その配信とかで。だから、音声認識とか、まあ、あと翻訳とかもやってたりしてるらしいんで、まあ、そこで、例えば音声認識そのまま翻訳するとか、まあ、字幕するとか、あと顔写真撮った時に、まあ、これはもしかして〇〇さんですかとか、ビデオ撮った時にタグ付けするとか、いや本当に多分もう考え、ほぼほぼ考えられる。機械学習のタスク多分全部できるんで、セットが揃っているのと、まあ、求められてるんじゃないかなと思ってます。で、まあ、昔まとめたスライド見ながら、まとめて考えまた整理していってるんですけど、で、このやつで結構面白かったのが、まあ、例えば、結構典型的なモデルを対象に扱っていて、例えば SVM とか GBDT とか、ロジックリグレッション周りを、のモデルで、まあ、UV 具合ポチポチしながら実験を回せると。で、一部の、まあ、フェイスレコグニション、顔認識とかは、まあ、ディープラーニングの GPU とか、まあ、使われてるんですけど、メインは CPU でやっているみたいな感じだったと思います。で、まあ、流れとしては、まあ、最初に、こう、Web UI とかで、例えば、まあ、お客様とかの使ったデータとか、多分何、丸々クリックしたとか、まあ、どこ生まれたとか、まあ、ちょっと、こう、どのレベルで、ユーザーの組成を取ってるかわかんないんですけど、特徴量。まあ、そういう、まあ、データレイクが、まあ、集められていて、FB ラーナーフィーチャーストアってところで、まあ、特徴量のストア、がもう事前に貯められてると。で、Web UI とかでこうポチポチクリックして、例えばこういう実験したらどうなるんだろうとか、こういうモデル使ったら例えば顔認識でも、精度上がるのかとか、こういう広告やったらどういうふうに精度上がるんだろうみたいな実験とかを、まあ、全部 Web UI で完結していけると。で、さっきまとめてたやつで、他に結構面白かったのが、まあ、広告とかも、Facebook とかだと、まあ、収入源で、多分メインの収入源だと思うんですけど、まあ、でもこことかでも、すごい簡単にこの FB ラーナー使うと、まあ、その広告周りの実験とかも合わせると。実際その周りの論文とかも KDD の、ワークショップで、まあ、広告周りのワークショップが古くから開催されてるんですけど、その2010年の論文でも、Practical lesson from predicting clicks on ads at Facebook って論文で公開されてるらしいけど、まだこれは読んでません。実際に、多分これ論文と技術ブログ両方読むと結構楽しく見れてくると思うんですけど、まあ、この場合、その Facebook が多分重きを置いているのは、本当に誰でも実験を開始できて、で、どういうふうな精度が出たか、出てないかみたいな。多分似た思想としてはデータロボットとかが近いのかなと思うんですけど、まあ、それよりも結構すごい、だと多分自社製にガチガチに固めてるんで、まあ、それ専用のタスクとかをすごい簡単に回して、で、過去に行った実験とかも、まあ、一覧として見れるんで、例えば、よくデータ分析とか、まあ、実験とかでよくあるのが、この実験やったぞ。 あれ、でも、ウィキ、社内ウィキ見てみると、あれ、過去にやったことある人いるとか、自分の検索のグーグル力がちょっと低かったから見つけれなかったとかいろいろあると思うんですけど、まあ、FB ラーナー自体が、まあ、エクスペリメントマネージャーみたいな形になっていて、まあ、このデータ使ってこのモデルやると、こういう結果が出て、っていうのが、まあ、全部一元管理されていると。まあ、これは知り合いの同僚の人の知り合いが、Facebook に今働いてるらしいんですけど、その同僚の人が聞く話とかだと、まあ、本当に、多分その機械学習エンジニア自身が、例えばそのもうプロダクトマネージャーみたいな感じになって、もうガンガンガンガン、この FB ラーナー上で実験を犯して、まあ、モデリング頑張るとかじゃなくて、例えばどういうことやったら、こう、ビジネスインパクトできるのかとか、まあ、そういうふうに、なところに集中できるようなプラットフォームっていう話を聞きました。まあ、どこまでが本当かはわからないんですけど。まあ、でも思想的には本当に先ほど説明したように、まあ、多分誰でも機械学習の実験が回して、で仮説検証ができると。まあ、ターミナルとか、まあ、黒い画面、こう、あ、コマンドわかんない。とかじゃなくて、まあ、GUI ポチポチポチポチポチってやっていくと、よし、実験できた。こっちとこっち比べて、うまくいった、うまくいかない？とか、そういうのを考えていけると。で、決定義とかで、まあ、例えば解釈性とかそういうのを見せてくれたりしてくれるんで、どういう特徴を聞いたとか分かっていくと。で、PyTorch とか、まあ、Kafka、この2つが動いてますとか、まあ、いろいろ書かれてますね。で、この Facebook の、まあ、基盤で、まあ、まとめていくと、思想としては、多分もう、そのモデリング頑張ろうとかでも多分もう、リサーチャーの人たちに任せてしまって、これはあくまで想像なんですけど、一般的にその機械学習エンジニアって人たちは、多分そのデータサイエンティストとか、まあ、プロダクトマネージャーの職能に近い形で働いて、まあ、どういう施策打ったら、刺さるのかとか、お客様に。まあ、こういう広告のモデル作ったらどういうふうにリフトするんだろうとか。まあ、そういうこと考えて実験する場がこの FB ラーナーっていう感じなんじゃないのかなと思います。まあ、実際の中で PyTorch とか、他にも、ハイパーパラメータ管理の Hydra とかいろいろ開発してるんで、実際なんかもっといろいろあるかもしれないんですけど、まあ、FB ラーナーはこの2018年段階で公開されていて、まあ、その時点でもこの実験施策、機械学習の実験の簡便化に、まあ、全て割り振った感じはまあすごいなと思いました。はい。次の機械学習基盤のテーマは、はい、僕が大好きな TensorFlow Extend です。で、この TensorFlow Extend は Google が開発してる。まあ、なんか多分中で相当基盤作られてると思うんですけど、KDD の2017年で発表された TFX A TensorFlow Based Production Scale Machine Learning Platform って名前で KDD の2017年で発表されました。で、まあ、Google さんといえば、もう2000、ちょっとすみません、13年だと思うんですけど、例えばその機械学習の、は、まあ、コーリのクレジットカードであるとか、コーリ氏のクレジットカードであるとか、まあ多分もう僕が見ていく中でも、まあ、こういう感じで機械学習をやった後に、例えばどういう問題があって、それを我々はどう解決しているかっていう、まあ知見の共有、とかまあベストプラクティスの共有、とか、それを解決するためのパッケージを作りましたとか、フレームワークはこういうふうな考えましたっていう論文多分一番出してるんじゃないのかなって思います。で、当時出して、ここの論文がすごい面白かったのが、内部でこういう TensorFlow Extend 作りましたってのと、あとまあ実際にじゃあ TensorFlow Extend 作った中で、内部の開発者たちがどういうふうな反応して、どういう改善できたのかっていうのがすごい面白かったです。前回の、まあ、発表した、前回のポッドキャストの OpenML20 のポッドキャストで、まあ、中の SRE、機械学習に特化した SRE の人たちのインタビューを聞いたんですけど、 まあ、中でもその人たちが答えたのが、まあ、まずチェアのジョリアングさんがこう最初に TFX への移行どうなってますかみたいなって質問して、まあ、中の Google の SL の人たちがいやーちょっとハードシングスだよねみたいな感じで、まあ、答えたんですけど、実際に無料で Slack で登録して中の議論見れるんでぜひ見てみてほしいんですけど、まあ、大体こうカジュアルに予約してみると、まあ、そもそもその TensorFlow Extend が作られ始めたのって、まあ、中で多分 Google が機械学習で使ってるのって相当昔というか、前回のポッドキャストも紹介したぐらい、まあ、15年ぐらい前から多分機械学習パイプライン、多分それがほとんど最古の機械学習パイプラインだと思うんですけど、まあ、その後に使い始めて、多分 TensorFlow Extend 作られたのが多分2014年とか、それぐらいなんじゃないのかなと思うんですけど、まあ、じゃあ10年間ぐらいの多分ギャップで、まあ、そもそもノラの機械学習がたくさん機械学習パイプラインが作られまくって、その後に、じゃあそのような問題を多分その構造化して、まあ、こういう問題があるよね。じゃあこういうふうに解決できるようなものを作ろうってことで、まあ、多分 TensorFlow Extend が作られたと。いうふうな推測をしてるんですけど、でまあ、そこで、まあ、いろんな問題を解決していくのが、この TensorFlow Extend っていう開発ですね。で実際に、まあ、この論文を読んだとき結構面白かったのは、まあ、後々説明するんですけど、まあ、ビデオとか論文とかあるんで、ぜひ、これ生の論文、本当にこれ面白いんで、見てほしいですね。論文の面白さで言うと、さっきほど説明した FB ラーナーよりかは、TensorFlow Extend の方が、まあ、多分機械学習基盤を開発したら、まあ、どういう問題が現れたかみたいな、新たな問題はどういうふうなのが発生したのかっていうのが語られてるんですごい面白いです。でまあ、冒頭の説明としては、まあ、最初にあるのが、マシンラーニング・ハイテクニカル・タービットっていうのがあって、まあ、作ったらめちゃくちゃ技術的負債増えるよねっていう話なんですけど、例えばどういうとこがきついのかっていうと、例えば一つのタスクで、まあそもそもカバーしないといけないポイントがめちゃくちゃ多すぎると。例えば音声に、まあ多分これはサービスによると思うんですけど、例えば Google さんだったら、まあ音声認識だとか検索だとか画像認識だ、テキスト分類だ、教科学習だ、もう無限にあると思うんですけども、それを一つのプラットフォームでサポートするのすごい難しいと。で、まあ、二つ目がコンティニアストレーニング&サービングで、まあ、継続的な学習はめちゃくちゃ難しいし、まあ、その後サービングするのもすごい難しいと。三つ目がヒューマンインザループ。まあ、これデータの事情作用であるヒューマンインザループ。まあ、どうやって組み込むかとか、プラットフォーム内に。で、四つ目が多分これ真の本質的な問題だと思うんですけど、プロダクションレベル、リライアビリティ&スケラビリティ。ってやつで、まあ、多分 Google レベルのスケラビリティに耐える。性能を持ったシステムを作らないといけないと。信頼性と性能性を。で、ここの一例で取り上げられているのが、まあ、Google Play の、まあ、普段Android 使ってる人だと分かると思うんですけど、まあ、このアプリをインストールしましょうとか、まあ、そういう推薦モデルを作って、2%。精度が上がったらしいです。で、まあ、どういうことを、まあ、TensorFlow Extend TFX が、まあ、どういうふうに、まあ、この問題解決に寄与したのかみたいな、に聞くと思います。でまあ、規模としては、ここでまあ結構、すげえアピールしてくるなって思うんですけど、まあ、Over 1 billion active users and over 1 million apps っていう、これまあ分かるのが10億人のアクティブなお客様と、まあ、さらに100万以上のアプリケーションがある中で、まあ、どういうふうに推薦を改善したかっていう、まあ、我々のスケーラビリティを見ようみたいな、スケーラビリティがもうデータの規模、サービス規模を見ようっていう、この問題を我々は解決しないといけないんだっていうのがすごい見えてきますね。まあ、プラットフォームデザインは、まあ、機械学習基盤のデザイン、まあ、どうやってやっていくかみたいなので語られてるんですけど、まず、まあ、一つ目が、一つの機械学習基盤で、まあ、いろんなタスクやらないといけないと。例えば、線形モデルだとか、ディープだとか、まあ、ディープと、 宣言モデル組み合わせたものだとか、ツリーベース、シーケンシャル、マルチタワー、マルチヘッドみたいな。まあ、いろんなタスクを一つのプラットフォームで扱える必要があると。また、まあ、継続的なトレーニングをサポートしていて、でまあ、エンジニアが使ったとしても Easy to Use Configuration Tool ということで簡単に使えると。先ほど言及してた、先にプラットフォームが提供するのは、まあ、このプラットフォームさえ使えば、プロダクションレベルの信頼性とスケーラビリティを持つことができると。でこれは図がわかりやすいんで実際に見てほしいんですけど、実際は8個の部分のコンポーネントから、まあ、この TFX が構成されていて、まあ、8個というかあれですね、実際は12個ぐらい。オーケストレーションとかチューナーとかいろいろあると思うんですけど、まあ、パイプラインとしては、まあ、データインジェスチョン、データアナリシス、データトランスフォーマー、データバリデーション、トレーナー、モデルバリデーション&バリデーション、サービング、ロギングっていうふうに、まあ、あるんですけど、実際 TensorFlow Extend ってコンポーネントで、だいたい毎年2個ぐらい徐々に公開されていって、今だいたいもう6個か7個ぐらいも全部公開されてるんじゃないですかね。TensorFlow Serving とか、まあ、この TFX の発表前から公開されてたはずなんですけど、まあ、しれっと TFX の中の一つとするみたいな感じに変わってて、個人的には結構こう、まあ、面白いなと思いましたね。これも TFX の一部なんだ、みたいな感じ で。今だとモデルイバリエーションのバリデーションとか、データバリデーションも多分いけるし、データアナリシスも確かいけるんじゃないですかね。でも僕としては結構内部の人とかの話はまだ聞いたことないんですけども、クベフローとかとどうやって共存してんのかなとか、まあいろいろ考えたりはしてました。で、この中7部分は、クベフローのカーティブっていうものがあるんですけど、多分そこで使われている、Google 社内で使われている、まあ、ハイパーパラメータチューニングのものを多分指してるんだと思います。このハイレベルコンポーネントオーバービューオブマシンラーニングプラットフォームっていう、まあ、図で見てみると分かるんですけども、マジでもかなりこれを多分一企業が作るのはまあ難しいんだろうなと思ったりもします。まあ、それを作るのが Google と。で、まあ、結構その機械学習パイプラインを作るのに、ま、様々な落とし穴があると思うんですけど、まあ、先ほど説明したコンポーネントでも、でも各コンポーネントごとに、ま、すごい落とし穴が待ってます。まあ、例えば、まあ、データアナリシス、あとトランスフォーメーション&バリデーションのところなんですけど、例えば、ま、データの欠損が起きてるとか、まあ、何が入っててモデルが死んだとか、で、全然、ま、そういうの診断がすごい難しいと。多分データの分布がちょっと変わってたけど、まあ、人の目で見てもほとんどわからないし、知らない間にどんどん特徴の分布がどんどん不均衡になっていてとか、まあ、そもそもアップストリームのデータがおかしくなってきてて、まあ、それに気づけないと。で、ここで押してるのが、まあ、プラットフォームとしては、まあ、そういうのを、まあ、そもそも事前に検知して分かって検証して食い止めて、このデータの質の担保とかそういうのができたらいいよねってのがあると思います。で、ここでデータバリデーションで言われているのが、まあ、スキーマ管理してやって、例えば、まあ、これがこういうカテゴリー。例えば、名前は、あとカテゴリカルでとか、でこれはぬるゆるしますとか、でこの特徴量とかは、まあ、例えばワンホットで読み込んでくださいとか、いろいろあると思うんですけど、このデータアナリシスのところは、確かあれですね。そのトレーニングのエグザンプルと、トレーニングデータとデータスキーマ2つ合わせてデータバリデーションしていくと。で、モデルのトレーニングのところは、まあ、これ多分 TensorFlow そのまま書いていくんじゃないのかなって思うんですけど、 まあ、TensorFlow Estimator 使って作ってますみたいなこと書かれてましたね。多分まあ最近だと TensorFlow 2系とかで、まあキラスかユーガーモードで書いてるんじゃないのかなとか思ったりします。で、このデータアナリシスのさっきのところで面白かった。てかまあこれまさにまあすごいなって思うのが、そもそも多分前提として、まあ、データは常に変化してくるものだと。例えばデータのカテゴリーとかで、例えば今までこう OK と Bad しかなかった。例えばその評価の値が、まあ、OK、Normal、Bad に変わったとか。で、それがその0と1で表現したものが、例えばこう0、1、2で表現しないといけなくなったとか。まあ、機械学習のデータ自体が不変であるものではないと。まあ、変わって当たり前のものだから、まあ、その変更に気づいて、で、警告を出せるようなものにしようっていうのが、このデータアナリシスのところだと思います。データアナリシスかデータバリデーションのところですね。バリデーションのところで。例えばそこのスキーマの部分で合わなかったりしたら、まあ、そもそもこう、特徴量違ってきてますよとか、新しい値入ってますとか、これ人間がわざわざ、あれ、これ、もしかして、0と1のブーリアンで処理したのに、0、1、2の値になってるとか、まあそういうのもプラットフォーム側でサポートしていこうぜってことですね。で、次はモデルイバレーション&バリデーションとかなんですけど、このプラットフォームでいうこのグッドなモデルとは何なのかってところなんですけど、まあサービングがまず安全にできると。安全にできるってのは、まあ、システムがダウンしないとか、この安全って結構いろんな意味含んでるので、多分、モデルの性能がいいとか。これは、その後に言及されてますね。Desired Prediction Quality って、まあ、自分たちがまず定義した予測精度には達していると。あと、AB テストをサポートしてたりとか。あとモデルのイバリエーションで、まあ、例えばこうドメインごとに分けて、例えば日本とアメリカとか、日本の中で例えば男性と女性どういうモデルの挙動が出てるかとか、こう若年層と、こう例えばこう高齢者層でどういう違いが出てて、どういうのを直していかないといけないのかみたいな。で、ここのモデルイバリエーションが、ま、イバリエーションとバリデーションが一番大事だと思うんですけど、この論文で言われてたのが、まあ、実際、まあ、プロダクトチーム、このプロダクトチームっていうのは、機械学習エンジニアのことを指すんですけど、社内の。まあ、その人たちは全然、このバリデーションファンクション、モデルのその、検証ファンクションからのアラートをまあ全然求めてないと。まあ、むしろアラートなりすぎて、まあ、鬱陶しいんだよ、みたいな。意訳とかそういうふうに書いてて、実際、まあ、そのすごい、バリデーションのミスを直すと、まあ、モデルの精度が改善するってやつなんですけど、でも、まあ、多分その、バリデーションのアラートの頻度が多すぎて、まあ、無視し始めるみたいな。すごい大事なアラートなのに無視されちゃって、まあ、これはそもそも狼少年ではないんですけど、まあ、多分インシデントのアラートが来すぎて、もう逆にもう、いや、もういい、みたいな感じで、すごい大事なアラートなのに無視されちゃうみたいな。ってことが実際に、この TFX の開発でも起きて、で、そこの部分をまあちゃんと直してもらうように交渉して、で、実際にその、モデルのバリデーションの部分、で、警告された部分を直すと、先ほど説明したまあ Google Play のインストール率が 2% ぐらい増えたみたいな。推薦、モデルの性能が 2% ぐらい、2ポイント上がったと。まあ、TensorFlow サービングは、まあ、ここみんな知ってると思うんですけど、まあ、TensorFlow のモデルを C++ 上の、まあ、コードで結構ロバストにサービングできますよってとこですね。論文内で言われたのが、例えば面白かったのが、まあ、我々 1TB のモデルを、まあ、プロダクションにランチして、まあ、いい結果を得てるよみたいな。もう我々は 1TB のモデルでも全然問題なく動いてるんだ。今の論文内で、まあ、これを早くオープンソースに我々はしたいんだよね、みたいなこと書かれてて、1TB のモデルって、 この時だとなんだっけな、みたいな。で、まあ、最後の論文のところで、まあ、ケーススタディで言われてるのが、まあ、Google Play で、この TFX を使ってこうだったか、みたいな。でも、このアプリを、例えば使ってる人はこれも使ってますみたいな。で、モデル、使われてるのがこのモデルなんですけど、でも要求事項がまあかなりえぐくて、まあ秒間、普通に数千リクエストが来て、まあ、レイテンシーの制約がめちゃくちゃ高いと。まあ、大体10ミリセック以内には、大体こう 90% あれで返してくれみたいな。まあ、結構大規模サービスあるあるのまあ鬼のようなシステム制約下で、まあ、ちゃんといいモデルの性能を出してくれみたいな。で、このデータバリデーションとアナリシスコンポーネントが、モデルバリデーションじゃなかったです。データのバリデーションの方でした。で、そこでよくあるもうコンセプトドリフト。ここだとトレーニング&サービングスキューとか、Google の AI とかだと言われてるんですけど、まあ実際のそのオンラインかとオフラインかで特徴量に差分が出ていて、その差分のせいで、まあ実際にこう学習している特徴量の分布と、実際のオンラインの特徴量の分布が全然違うんで、まあまあ要するに精度全然違いますよね。まあなぜかって、例えばまあ、こう、ここはもう草属性の世界だみたいなって感じで学習して、よし、草属性に得意になったぞって言って、よし、じゃあ、本番の旅だって出たら、はい、そこは非属性のとこでした、みたいな。まあ、実際そこまでずれてはないと思うんですけど、まあ、それぐらい違うってことですよね。実際、機械学習とかだと、まあ、そういうコンセプトドリフトとか、トレーニングサービング、フィーチャースキューとかって、日本語だと確か共変量シフトって名前だったと思うんですけど、まあ、学習した時と、まあ、テストで、学校で勉強して予習した内容と違う、みたいな。ことが普通に起きてたと。TFX はその予習してた内容はやっぱりこのチャレンジ出てきた内容だみたいな感じで、まあ、データバリデーションとアナリシスコンポーネントのおかげでそういう共変量シフトの発生に気づけたと。で、TensorFlow Extend とかでも言われてるんですけど、このワームスターティングって言われてるもののおかげで、例えば、継続的な学習もサポートしてるし、モデルのスイッチの時でも、まあ、リクエストも失敗させずに、そのまま切り替えできるみたいなことが言及されてます。で、まとめると、まあ、この TensorFlow Extend 自体は、まあ、先ほどの FB ランと結構対照的で、あくまで機械学習エンジニアが、この Google の定義で多分、まあ、10億人のアクティブユーザーがアクセスしてきても全然問題がない、要求に耐えれるようなシステムを作れると。ここエンジニアのが、そういうスケールさせる、信頼性ができるモデルを簡単に作れる、サポートするようなツールってことですね。で、リリースされた当初は、確かデータアナリシスとかデータバリデーションが Python 2のデータフローじゃないですね。Apache Beam に依存してて、結局 Python 2必要なの？みたいな。だったらどうしようかなみたいなって感じだったんですけど、多分去年の TensorFlow Summit、去年だと思うんですけど、去年の TensorFlow Summit で、同僚の人がそのサミットに参加してて、プロダクトマネージャーに聞いたら、実はもう TensorFlow バリデーションとか、そこら辺の Python 2が必要だったやつは、まあ、実はアパッチビームがもうそろそろ Python 3に対応するから、Python 2必要なくなるよみたいな。こうやって、まあ、最近のやつちょっと置いてないんですけど、まあそういう感じで、まあ、結構、まあ継続的にアップデートしてくれてるような感じで、すごい先が楽しみですね。で、論文の内容でもやっぱり面白かったのが、まあすごい便利な機能を提供したのに、まあ実際こう、使い手の機械学習エンジニアからは、まあアラート出すぎて鬱陶しいみたいな。で、気づいてもらえないとか、まあそういうのがあって、まあ、結構やっぱり 基盤とかプラットフォーム、その人たちが便利になるようなものを作ったとしても、すぐは受け入れてもらえないけど、例えば一回使ってみてもらえると、で、その成果がすごい出ると、じゃあこのプラットフォーム使うかみたいな感じで、どんどんどんどん、そういうプラットフォームが普及していくっていうのが、まあ、実際に Google の中でも起きてるっていうのがすごい面白いなと思いました。で、実際にまあ、いろいろ、どっちがいいとか悪いとか、FB ラーナーと TFX どっちがいいんだみたいな、とか、まあ、状況にとか、組織の構造に全然違ってくると思うんで、違うと思うんですけど、まあ、TFX 自体はまあ、すごい僕もエンジニアとして働いてる中で、まあ、こういう思想とか、あとエンジニアの、例えば、ここはそもそも注力する必要がないよね、みたいな部分を解消してくれたりとか、まあ、気づきにくい点を、こう、そっとこう、後ろから支えてくれるみたいな、それはすごい面白いなと思いました。あと、Google の論文を読んでると、まあ、我々は、まあ、この規模でやってるんだ、みたいな。この規模を達成しないと、そもそも、プロダクションランチできないんだよ、みたいな、のを、こう、毎回垣間見ることができて、ああ、すいません、みたいな。全然、この、そういう規模に達してないんですけど、僕は機械学習を頑張っていきます、みたいな感じに、初心に変えることができます。で、まあ、次のお題とかは、そうですね。Rules of ML とか、前ブログで書いた ML テストスコアとか、結構まだ、多分ブログとかには書いてるんですけど、結構こう、ポッドキャストのスタイルで、自分が考えてることとか交えながら、だと、まだブログで書いたこと以外でも結構色つけて喋れると思うんで、しばらくは投稿していこうかなと思ってます。でまあ、機械学習基盤は、まあ、例えば他にも、この前紹介した Netflix 使ってるメタフローとか、Uber が作ってるミケランジェローとか、ロボットガーとか、まあ、いろいろあると思うんですけど、また、情報アップデートしたら公開していきたいなと思ってます。論文とかだと全然 Apple とか Microsoft とかでも公開されていて、やっぱみんな、なんか社内の知見をちゃんと論文化して、で、巨人の方にみんな載せていこうみたいな気概があってすごい僕は好きですね。じゃあまとめとしては、今回は Facebook の機械学習基盤 FB ラーナーと Google が今オープンソースで公開している TensorFlow Extend。この2つを紹介しました。最近とかだと、GCP の AI プラットフォームで、ちょっと先だったと思うんですけど、確か AI プラットフォーム内で、そのクベフローがフルマネージで使えるみたいな記事が出てて、その中で TensorFlow Extend がもうそもそもシームレスにこうサポートされてるみたいなとか見たような気がするんで、試してみたらまた記事とか書いてみたいなと思ってます。じゃあ今回はこの辺です。ありがとうございました。